ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo, 2020年7月12日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。観光創造経済省は賭博周辺の創造経済の発展を推進することについてお伝えします。観光創造経済大臣であるウィスヌタマ・クズバンディオ大臣は、北スマトラ州の賭博地域の観光の可能性を高めるために、創造センターを通じて周辺の創造経済の発展を奨励しています。ウィスヌタマ大臣は、土曜日にジャカルタでの発言で、創造センターは超優先観光目的地の地元の創造経済事業者がワークショップ、ショーケース、毎週のクリエイティブイベントなどの活動を通じてコミュニティの可能性を最大化する場所であると述べました。ウィストタマ大臣は、創造センターはお土産職人、芸術家、料理の起業家、写真家など賭博周辺のクリエイティブ産業の事業者の質と福祉を向上させると期待されていると述べました。また創造センターは賭博への観光客の関心を高めることも期待されています。それでは次のニュースです。21トンの白いコプラが閉鎖の最中にインドに輸出されることについてお伝えします。マナド農業権益を通じて初めて農業省は21トンの白いコプラを北スラウェシ州サギヘ県のタフナからインドへ輸出することを促進しました。マナドの農業権益局長であるドニ・ムクシダヤン・サラギ局長は土曜日に、パンデミックによる規制の穏やかな解放が特に農業部門に新鮮な空気をもたらし続けたと述べました。インドネシアの権益完全自動化システム、権益システムに関するデータは、初期の輸出経済価値が2億ルピアに達したことを記録しました。輸出商品はカーエムロジスティックヌサンタラ1号という船に搭乗してインドに送られる前にスラバヤに向けて出発します。ドンニ局長は、将来的には関連商品、ビジネス事業者、農家や小規模農家を通じて地方自治体との相乗効果を高め、この商品を輸出市場に投入する計画を立てていると述べました。それでは次のニュースです。農業省は中小企業によって知的生産の重要性を 思い出させることについてお伝えします。産業省は中小企業における知的財産を保護することの重要性を思い出させました。企業の知的財産保護はマーケティングネットワークを拡大する上で重要だからです。産業省の中小企業多様産業の局長であるゲティ・ウィバー・ニンシヒ局長は7月11日土曜日の公式声明を通じて、知的財産はその実施が世界知的所有権機関によって規制及び監督されている国際貿易協定の重要な事項の一つであると述べました。さらに産業貿易機関のメンバーとしてのインドネシアは知的財産に関する国際協定を批准し、法律や規制の形でそれらを実施しています。問題を解決するには中小企業の高知の参加が必要であると言われ、実施された様々な中小産業開放活動において一般のビジネス事業者や社会の知的財産を保護することの重要性を確認し理解することを含みます。それでは次のニュースです。ハギアソフィアは7月24日に祈りを始めることについてお伝えします。トルコのレシェプ・タイプ・エルドガン大統領はトルコのイスタンブールのハギアソフィアでイスラム教徒への祈りの礼拝がモスクとして発足し、7月24日に始まると述べました。エルドガン大統領は準備段階が完了した後、7月24日にハギアソフィアでの祈りを手配する予定であると述べました。彼は美術館のステータスが取り消されたため入場料は焼却されたと主張しました。ドアは常に地元住民、外国人観光客、イスラム教徒、他の宗教の信者に開かれます。トルコの大統領によると、ハギアソフィア大聖堂を博物館にするプロセスには6ヶ月かかります。 TASS が7月11日土曜日に、レシェプ・タイプ・エルドガン大統領は人類の文化遺産を保護することを目的として、ハギアソフィア大聖堂の改造には注意が必要であると述べたと伝えられています。エルドガン大統領は政府の決定を尊重するよう人々に求めました。それでは次のニュースです。香港の野党は9月の選挙に先立て予備選挙を開催したことについてお伝えします。香港の野党は9月に立法選挙に参加する民衆党からの候補者を選択することを目的として、土曜日に市のすべてのエリアに投票所を設置し、予備選挙を開催しました。予備選挙は中国の中央政府によって2週間以内に施行された新しい国家安全保障法の陰で実施されたが、香港の人々の自由を損なうと見られていたため物議を醸しました。規制は中国が脱退、反逆、テロ及び外国勢力との強硬と呼ぶ違反の加害者を捕虜としての生活まで捉え、中国の安全保障が初めて香港で活動することを可能にしました。それでは最後のニュースです。ブラジルで180万人のコロナウイルス陽性で7万人以上が死亡したことについてお伝えします。コロナウイルスのパンデミックにより死亡者数は減少し続けていますが、ブラジルではこの致命的なウイルスによる死亡者数は 7万人を超えています。7月11日土曜日に AFP 通信社によって報告されたブラジルの保健省は、過去24時間に4万5000人のコロナウイルス感染症と1200人の死亡者があったと述べました。したがって、これまでのところブラジルではコロナウイルス感染症の合計180万件と7万400人の死亡者が記録されています。2億1200万人の人口を持つ国であるブラジルは、コロナウイルスパンデミックの影響を最も強く受けた米国に次ぐ世界で2番目の国です。死亡数は過去35日間で2倍になり、サオパウロとリオデジャイネイロの地域が最大の数字を記録し、それぞれが1万7400人の死亡と1万1200人の死亡を報告しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は、大統領は医療機器と主要な武器システムの購入をやめるように要請したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、コロナウイルスまたは COVID-19 パンデミックの取り扱いに関する医療上のニーズは、海外ではもはや満たされないように求めました。その理由は、薬物PCR テストキットから迅速なテストキットに至るまで、コロナウイルスパンデミックに対処するための医療ニーズはすでに国内で生産されている可能性があることです。ジョコ・ウィドド大統領は7月7日火曜日に、ジャカルタの国家宮殿で限られた会議を指導した時にそれが語ったものです。大統領事務局長の報道メディア情報局は、それを7月8日火曜日にプレスリリースのみを送信しました。さらに、ジョコ・ウィドド大統領は、国内企業は月間1700万個の個人用保護具を製造できると述べました。実際、コロナウイルスパンデミックに対処するための個人用保護具の必要性はわずか400-500万ユニットです。大統領はまた、プラボー・スビエント国防大臣に、海外からの主要な武器システムへの支出を最初に停止するよう求めました。彼によると、プラボー大臣は地元の兵器システムの収容装備の購入を優先することができなければなりませんでした。例えば、国防大臣はディルガンタラ・インドネシア株式会社とピンダッ株式会社、またはパル株式会社から防衛装備品を購入できます。防衛装備品の支出は、国家支出予算からの現金でなければなりません。これは、国内の経済成長を誘発できるようにするために行われました。以前は、今年の国防省からの輸入が急増しました。中央統計局は、武器と弾薬の輸入は2020年3月に 7.384% 増加して1億8710万ドルになったと述べました。この増加は、国防及び安全保障のための定期的な年間輸入に加えて、武器及び弾薬の輸入とそのシェアが通常の250万ドルから1ヶ月間に1億8460万ドルに増加したために発生しました。 この機会にジョグルル大統領は彼のスタッフに政府支出を加速するように命じました。特に教育文化省、社会問題省、運輸省、防衛省、警察など予算が大きい省庁や機関などです。彼によると政府支出は今年の第3四半期のインドネシア経済の主要なドライバーとなります。国家減収は2020年の第3四半期に国内支出政策の集中が経済成長を増加させることができれば、次の4四半期から翌年の取り組みが容易になることを期待しています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1975年7月12日にインドネシアの国家記念碑またはモナスが公開されたことから始めます。モナスはインドネシア両東インド植民地政府からの独立を勝ち取るためのインドネシア国民の抵抗と闘争を記念して建てられた高さ132メートルの記念碑です。この記念碑の建設は1961年8月17日にスカルノ大統領の命令の下に始まり、1975年7月12日に一般に公開されました。この記念碑は闘争の燃える精神を増長する金の坂で現れた炎で記念されています。モナスは中央ジャカルタのメダン・マルデカスクエアの真ん中に位置しています。次は1997年4月12日にマララ・ヨサフザイが生まれたことについてです。マララ・ヨサフザイはパキスタンのハイバル・パクトゥンフワ州のスワット地区にあるミンゴラ出身の学校学生で教育活動家です。彼女はタリバンが女子の通学を禁じているスワットバレーで教育と女性の権利のための活動家として知られています。2009年の初め11時と12時頃にヨーサフザイはブログに BBC の加盟でタリバン政権下での恐ろしい生活、谷を制圧するための彼らの努力、そして少女たちの教育促進に関する彼女の見解について詳しく書いています。2014年に彼女とカイラシ・サティアルティと一緒に子供と若者の制圧に対する彼らの戦いの平和と教育の権利を得るために、2014年に彼女とカイラシ・サティアルティと共に子供と若者の制圧に対する彼らの戦いの平和と教育の権利を得るために、2014年のノーベル賞を授与されました。マララの日は国連事務総長であるバン・キームンが主催する国際記念日で、7月12日にマララ・ヨサフザイの誕生日に祝われます。今日は全ての子どもたちの教育の目標を表すことを目的としています。最後は2006年7月12日にレバノン戦争が始まったことについてです。2006年のイスラエルとレバノンの紛争はヒズボラの武器したハーとイスラエル国防軍を巻き込んだイスラエル北部とレバノンでの一連の軍事行動と衝突です。この紛争は2006年7月12日にヒズボラがイスラエル北部のシュロミシをガチューシアミサイルで攻撃した時に始まり、ヒズボラ軍がイスラエルの領土に侵入しました。伝えられるところによると、7月11日にイスラエルが発射したミサイルが原因で移民労働者として 働くインドネシアの市民、シティ・マイムナ・シーがレバノンで殺害されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Voice of
Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はタスクフォースは競技に関する方針を統一するよう求められたことについてお伝えします。インドネシア共和国の国会第10委員会であるスカウィジャヤ氏は、全国スポーツ競技会の継続に関する 少年スポーツ賞の見方と政策を調和させるために COVID-19 の対策を加速するようタスクフォースに要請しました。スカウィジャヤ氏は火曜日にジャカルタでタスクフォースの個々のスポーツ活動に先制するだけであるサッカーなどの身体的接着を伴うスポーツ活動については勧告を出していないと述べました。一方、6月に青年スポーツ省はスポーツの実施の3つの段階を規制するスポーツ活動のための国民健康プロトコルを発表しました。各ステージは活動が行われるエリアでのコロナウイルスの感染率の最新の変化に合わせて調査されます。競技を展開したい場合は主催者は一連の厳格なプロトコルを実行し、観客なしで開催されるように依頼されます。現在、近い将来に開催される予定の競技はサッカー、バスケットボールである。いくつかのスポーツは仮想プロセスを通じて開催されます。一方、インドネシア全国サッカー協会は2020年のシーズンのインドネシアリーグ第1、第2と第3を正式に決定し、2020年10月から2020年の競技継続に関する法令の配布を通じてロールバックしました。この手紙は2020年6月27日土曜日にインドネシア全国サッカー協会の議長であるモハマッド・イリアワン会長は、インドネシア全国サッカー委員会の実行委員会であるリーガ・インドネシア・バル株式会社、インドネシア全国サッカー委員会の州協会、インドネシアサッカーコーチ協会およびインドネシアプロサッカー選手協会に配布されました。最小のものを含む競技をロールバックするためのいくつかの考慮事項があります。インドネシアが健康プロトコルの実装を通じて新しい数上の状況に適応し、学ぶことができたサッカーを通じてキャンペーンを行う必要があります。第2に、イリアワン氏はインドネシアには2015年から2016年に FIFA による制裁を受けた経験があると述べました。これは競技が行われなくなり、国民のサッカーに悪影響を及ぼします。さらに、3つの大会は全ての代表チームの利益のために実施されました。リーグでは、選手は自分の品質を磨き続けることができます。イリアワン氏によると、パンデミックの最中に再び競技を振り広げるインドネシア全国サッカー協会の理由は、コミュニティの経済を変えるためでした。公式に再開した場合、モハマッド・イリアワン氏はパンデミック中のトレーニングやリーグマッチを含む全ての活動は FIFA とインドネシア政府からの使命に従い、厳格な健康管理プロトコルで行われると主張しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。 Voice of Indonesia。
karena ku tahu kan datang saatnya.
Voice of Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソエナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソエナインドネシアです。今日はバニュワンギにあるソロンビーチについて話しています。ソロンビーチはバニュワンギのカルプロックにある観光地です。バニュワンギの市役所カタパン港への方向からの距離は約 7km です。このビーチの行く道は小さい道で、密集した集落を通りますから この場所へ行く人がめったにないです。そのためこのビーチはいつも静かでプライベートビーチのように感じています。ソロンのビーチでは白いセメントで作られた道路とは対照的に緑の芝生が広がります。ソロンビーチからはバリと本土もバリ海峡の向こう側にはっきりと見えます。ソロンビーチの美しさを楽しむのに最適な時期は日の出です。同時に太陽はバリ島の背後から出てきたようです。釣り船がバリ海峡で釣りをしているとき、眺めはさらに完璧です。波はまた黒い砂のビーチをゆっくりと打ちます。あなたが本当に快適な休暇を楽しみたい観光客なら、あなたがいる施設にあった科学でソロビーチ周辺の別荘に滞在することができます。ビーチ旅行のファンならバニューワギのソロビーチがおすすめです。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はトバカルデラも研究サイトになったというニュースをお伝えします。北スマトラのトバカルデラはユネスコ世界ジオパークの地位を占めています。観光創造経済省コマンパリクラフはトバカルデラジオパークは観光および研究の目的地になると予想されていると述べました。観光とインフラ、目的地とインフラの省の副大臣ハリスンカリはコロナウイルスのパンデミック後はより望ましい自然観光の傾向が原因で起こったと述べました。トバがユネスコのジオサイトに指定されたことは世界中で認められているポジティブなポイントになります。多くの冒険を販売する自然の魅力、そして研究者のための研究の目的になりました。やがなければならないことがいくつかあります。そのうちの一つは衛生、健康、安全および CSSE プロトコルの原則、Cleanliness, Health, Safety, Environment の履行です。ハリ氏によるとケメンパレクラフは CHSE プロトコルに関するガイドブックをまとめました。ガイドブックは韓国人で利用できます。ケメンパレクラフはまたこれらのガイドラインに関連する説明をする準備ができています。トバ観光局ベオペデテの局長であるアリプラセッティオ氏は、彼の党はトバカルデラが開催したユネスコ世界公園の現状に非常に満足していると述べました。ベオペデテは4年ごとに検証されるため運ばれるユネスコ世界ジオパークのステータスを維持するよう努めています。生態系や環境の持続可能性に注意を払いながら観光を発展させる方法を検討する必要があるからです。トバカルデラは2020年7月2日火曜日にフランスのパリで開催されるユネスコ理事会の第209回会議でユネスコ世界ジオパークに指定されました。トバカルデラを支持するステータスはインドネシアのジオパークのリストに追加され、現在他のユネスコグローバルジオパーク、つまりバトル、チレット、グノセウとフンジャニです。リスナーの皆さん、これでわなわに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Yakinkah ku berdiri di empat tanpa tepi, bolehkah aku merindukanmu.
janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti, jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati. Kau mau, benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はディスコリアとディアンサストワールドへのコラボ歌、サラナタジワララをご紹介します。ラレ・イルマンとニーノに作曲されたこの歌は、恋人に捨てられたので失恋を経験した人について話しています。それでもこの歌は元気なディスコの音楽を持っています。ディスコリアによると、この歌の元気なニュアンスは、どんなに辛くても希望がまだ残っているというメッセージを持っています。セレナタジワララは2020年3月にリリースされて、2020年の5月まですでに5億のリスナーがあります。リスナーの皆さん、これでディスコリアとリアンサストワールドへのコラボ歌、セレナタジワララを聴いてください。
Merona mata namun percuma, kau anggap percinta.
Voice of Indonesia.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。